はい、まず、まあ、朱子学自体はどういう学問かっていうと、儒学っていうのがどういう学問かっていうと、もともと、孔子が、始めたのが、それが、儒学と儒教ってやつね。で、その後、孔子が中国で、これを大成させた後に、その後6世紀になると、百済から、儒教を教えるためにこれ通じて学習した内容だから覚えていれば別に書く必要はなし。覚えてなかったら枠の上とかに孔子が、創始して、創始して、で、6世紀に、ちょうど日本が、まあ、動揺してた時期に、百済から援軍欲しいんだけど、と。援軍って、お前日本が今ピンチなのに、お前そんな日本に援軍なんか要請してくんなよ、つって。で、いやでもちょっと援軍欲しいから、つって、百済から儒教を教えるための先生が5人やってくるよね。五教博士っていう。百済からやってきた五教博士っていういわゆるまあ5人の先生が、まあやってきて、まあ、儒教は5つの経典、易経、史経、諸経、来記、春秋、だからそれぞれ教える先生たちが全部合わせて五教博士って言われるわけだけど、と、はい、これで儒教が伝来してくると、はい、ただその儒教っていったものはと、その後、例えば仏教が浄土宗とか浄土真宗とか日蓮宗とか、いろんな宗派に分かれていったのと同じように、儒教も、朱子学とか陽明学とか古学とか折衷学、あ、これ頻度、授業の中で言ってるかどうか分かんねえからと、自分で今書き込んでおくといいけど、朱子学、陽明学、古学が全部赤ペンと、で折衷学、交渉学が緑ペン、あ、枠の上のところね。で、その中の、まあ、このうち、朱子学を幕府は最終的に、後々の話だけど、関西医学の研究時に、松平定信が、朱子学を、これを、儒学の中で正しい教えだっていう、正学だって位置づける。で、一方で、それ以外の、陽明学、古学、折衷学は、全部幕府が推奨する学問ではない、医学だって位置づけるんです。それをまあ枠の上のところに、もうすでに書き込みがあるでしょ、プリントのところ、今渡したプリントのところで。じゃあ朱子学ってどういう学問ですかっていうと、南宋の朱子、朱熹が始めた学問で、大義名分論と、を重視して、国公立の論述がある生徒は死の交渉って言葉は使わない方がいいと、なんでかっていうと、の交渉っていうのは、これは最近では使うべきじゃないよねと。なぜかというと、能って百姓のうちの一人だしねと。どういうこと？と、百姓と農民って何か違うんですか？全然違うよ。百姓っていうのは、これは100あるカバネのうちの、カバネを全部まとめて百姓って言うんですと。具体的に言うと、農業に勤しんでる人は農民って言っていいですと。一方で、あとは、木を切る木材とかに、従事してる人は林業じゃん。それからあとは漁業に従事してる人もいたり、あとは製塩業とか塩作る人とか、いろんな職業があるよね。それを全部まとめて百姓って言うんですと。なら江戸時代の場合には農民一揆とかじゃなくて百姓一揆ってちゃんと言っていくわけ。百姓と農民は違います。百姓の中に農民がいるだけ。なら死の交渉っていう言い方は論述ではするべきではないから、だからまあ、三浦だけはあれだな、ここで上下の身分秩序っていう言葉に書き換えておいた方がいいと。それであれば特に問題はないからと。で、そこから、この、江戸時代において朱子学っていうのは一番幕府によって重視された学問なんですが、なんで重視されたのと、それはと、まあ、さらっと大まかに説明していくだけだけど、と、まあ、一応死の交渉っていう身分制度で考えた場合と、はい、支配階級である武士が最も偉くと。で、武士が自分の仕えている、武士は自分の仕えている大名に逆らってはならないと、で大名は自分の仕えている将軍に逆らってはならないと。だから将軍が最も、まあ、これが偉いんだと。じゃあ将軍は威張り散らしていいわけですかと。いいえと、ここで、儒学に基づくと徳目が全部で、まあ、五徳って言って、5つあるんだけど、と、まあ、簡易十二階とかで出てきた、まあ、徳仁礼信一っていうのがあったでしょ。本当はまあ順番は違って仁礼と、それから 芯は実は一番下なんだよね。それからあとはチーと、それからジン、芯、ギーがその上か、ギー、それからあとはレーと、これが儒学における、5つの重要な特目。仁っていうのは、これあまああの後々データで渡すけど、人を慈しむ気持ち、思いやる気持ち。だから為政者は、こういった民を思いやる気持ちを持たなければいけないのであると。で一方で家臣は、上に対して、正義やあとは道徳をちゃんと重んじなければいけないと。家臣、主君が例えば恥をかいたらそれに対する仇討ちだとか、そういった義を忠義を貫かなければいけないと。で礼に関しては、これは人間関係でもそうだけど礼儀作法と、ね、挨拶一つでもそうだよね。あ君たちしっかり挨拶するもんね、挨拶しない先生に対してちょっとなんて思うでしょ、それと同じよ。そうすると相手から信用も得られないよねって話だよねと、であとは地位に関してはこれは儒学の中では全然重視されません。地っていうのは知識のこと、君たちはどういう人間のことを尊敬しますか。物事をたくさん知ってる人間のことを尊敬しますか。そしたら東大王の人みんな尊敬の対象になるよね。でもその中で、まあ、東大王の人を別に尊敬するわけじゃなくむしろこういった、物事の考え方をちゃんとしっかり持ってる人がこっちの方が尊敬されるんじゃん。挨拶もしっかりしますとか、そういう人の方が裏の顔とかそういうところでわかるけどと、それで仕事を失ったのが渡部とかそういうやつでしょ。で、それが儒学において重要な要素だよと。それが朱子学だから、だから幕府は朱子学を幕府の学問として、一番重視していくわけ。それの、まあ、この、流れに関しては、解説のところを後々、渡しますんで、それを読んでおけばいいんだけど、ただ、そこからもちょっと先にね、話は順番前後左右するけどと、この将軍よりも上に偉い人がいるよね。将軍を任命する人がいるじゃん。天皇だよ。これが幕府にとって第五産だったんです。この朱子学を、重視している中でと、そうするとさ将軍を任命する天皇こそが一番この中で序列の中では一番偉いんじゃないのと。だから天皇こそ崇拝するべきだよっていう考え方をこれを尊王論っていうんだけどと、まあ、元々後醍醐天皇もこの朱子、学を学んでいたからその尊王論に基づいて、日本で一番偉いのは天皇だ、天皇が自ら政治を行うべきだ、だから絶対幕府を倒すべしつって幕府絶対倒すまになっていくわけでしょ。でこれを、まあ、唱えたのが誰かっていうと水戸藩なんです。水戸学っていうんだけど場所は一番右下のところ、この、大義名分論が幕府にとっては全く、予想もしてなかったんだけど、水戸藩主の2代目水戸光圀、徳川光圀、水戸黄門、こいつが、大日本史っていう歴史を編纂する傍らで、一番偉いのってやっぱり天皇なんじゃねえとね、だから天皇こそ崇拝するべきでしょうっていう尊王論が生まれていきと、で、その尊王論をずっと唱えてるだけだったら問題なかったんだけど、後々にこれが幕末になっていくと、日本を脅かす外国人どもがたくさん出てくると、ですので不届きな外国人どもは日本から、この尊王の、この日本天皇の治めてるこの国から外国人を追い出すべしっつって、攘夷論っていう考え方が加わっていっちゃうんですと、ですので水戸学っていうのは前期水戸学っていうものと後期水戸学の2つがある。前期水戸学は単純な、天皇崇拝だけの尊王論と、で後半になると、ここで攘夷論が加わってよく尊王攘夷論っていうのが右下にあるの見つかる。水戸学っていう四角でくってあるところ、前期は、尊王論だけ、ところが後期になると尊王攘夷論に発展し、ただあくまでも尊王攘夷っていう一つの言葉じゃなくて尊王論プラス攘夷論なんですと、はい。で、そこから、ここでその尊王攘夷の考え方に基づいて水戸藩は何やったと。1858年日米修好通商条約を天皇の許可なく勝手に結んだ井伊直弼を、暗殺したりと、そしてこの尊王攘夷の影響を色濃く受けていったのが、長州藩です。長州藩の連中たちは、結局関ヶ原の戦いの時に、その時に領国3分の1に減らされていると、で幕府に恨みを持っている中、そこから攘夷の思想をがっつり持ってて、そして、1863年、長州藩のいる場所っていうのは下関っていう重要な港を有してるからね、だから外国船は長崎に、まあ、こういったね赴く時に瀬戸内海通ってこの下関を通過するから、それを毎回見るたんびにムカついてムカついてと、幕府は絶対攘夷なんかすんじゃねえぞと、外国と喧嘩したらとんでもないことになるからやんじゃねえぞと、僕は やるのかいやらないのかい、ね、やるのかい
やらないのかいと、ね、おい俺の、ね、上位論よ、ね、やるのかいやらないのかいやるっつって大砲ぶっ放すの、ね、大砲ぶっ放してお前やったのこらっつって大砲バッカーンってやられて、でその後四国艦隊下関砲撃事件っていうのでボッコボコにやられるんですと、そっから彼らはあ無理じゃね上位って無理じゃねっつってで上位捨てるんです。上位捨ててと、で元々の尊王論に戻るので、その尊王論に戻ると天皇を中心とした世の中にするべきだよねと、じゃあ幕府倒すべしっつってそっち来んだっつって、これが長州藩、でこの、暴走しまくるテロリストを養成していたのが松下村塾っていうところの塾長、ね、吉田松陰っていう人です。テロリスト養成塾長って僕は呼んでますが、あとそうでしょ、だってこの尊王攘夷のこの世の中でさ、この外国船がやべえの分かりきってんのに、尊王攘夷尊王攘夷攘夷攘夷言うて、で大砲ぶちかましていく子孫を背負ったのがそれが吉田松陰だからねとね、テロリスト養成塾長だけどと、あれよ、長州藩が最終的に天下取ったから吉田松陰は先生として祭り上げられてるだけよ。あれもしも鎮圧されてたら、ただのテロリストの、怪しい やばいやつって認定されただけだからね、幕府が勝ってたら、ね、で、そんな中、この長州藩の暴走を毎回食い止めていたのが薩摩藩なんですと。薩摩藩の連中たちは、ただ一つ問題があって、薩摩藩って完璧な外様大名なんです。幕政に参加できるのは、譜代大名までです。途中で、審判にも幕政参加の許可が下りるんで、実は審判も幕政に参加できるんだけど、外様だけはやっぱりあかんわと、で薩摩はこれだけ協力してんだから、まあ、薩摩藩幕政に参加させてよと、いやそれ許可しちゃったらもう無理やからつって、で薩摩藩に幕政参加の許可下りないから、薩摩藩だから俺も幕政に幕府の政治に参加したいのにと、だったらこのテロリストと手を組めばよくね、テロリストと手を組んで幕府と押しまえばそうすれば俺たちの殿下やんつって、でそこから倒幕へと向かっていくわけ、ですんで、まあ、幕末から、明治時代以降になっていくと思想っていうところで、君たちはなんでこの薩摩藩この動きを見せるの、途中で裏切んのとか、長州藩こんなテロリストになっていくのと、思想が背景にあるから、なら思想を理解しておくと、あだからこいつらこういう行動を取るんだねっていうのが分かると、で、その時に徳川幕府を倒せっつって薩摩長州の連中たちが、ここで、まあ、倒そうと、まあ、画策していく中、その時の15代将軍だったのが徳川慶喜ですと、徳川慶喜は、まあ、この時に、徳川慶喜の出身って何藩か知ってる人いる？一橋慶喜だから一橋家出身ですか？違います。もともとは水戸藩主、9代水戸藩主で尊王攘夷論を唱えていた徳川斉昭の七なんです。7番目の子供だから家督は絶対継げないの。ただもうガキの頃から聡明でと、もう家康以来のこれ名君なんじゃねえと、だからこれそのままにしておくのもったいないよねっつって、将軍家出せる家柄の御三卿の一橋家からそれうちの養子にもらえないっつって、で養子になり将軍家になれる資格をゲットすると、で、ところがまあ慶喜が将軍になるのは結局1866年、最後の最後と、で、そんな中ここで幕府を倒そうっていう動きが出てくるから、うん、じゃあ今まで政権を天皇から任せられたから、政権天皇にお返しいたしますわと、あとは52人処分なさってくださいっつって大政奉還っていうのを行って天皇に政権を返しますと、ところが薩長の連中たちは絶対幕府倒す前になってるからと、そこから王政復興の大号令と、まあ、王政復興の大号令って僕は王政復興のクーデターと呼んでますがと、まあ、簡単に言うとこれから天皇を中心とした世の中にしていくからと、それの、天皇を中心とした、世の中にしていくけど、天皇はまだね、15歳だからと自ら政治を行っていくのは無理だろうと、その天皇の政治を補佐するための、メンバーを発表すると、メンバー発表と、ゴールキーパー日本代表西郷隆盛、ね、もうゴールマウス全部ね、西郷さんだけでね、ゴールマウスよりでかくなるしね、絶対にゴールはもう奪われない、ね、逆にサッカーのこのルール変えてあのゴールキーパー11人しちゃえば、そうすれば絶対に負けはなくなるよね。とんでもないルール変更しようとしてるな。で、それから、フォーバック、右から、板垣大輔、それからあとは、大隈重信サイドバック、よくオーバーラップしてるから、それからあとはセンターバック木戸孝允、大久保利通、安定感抜群だね、で、ボランチ、まずは、ボランチには、まあ、いろいろ動き回るけど、まあ、怪しい人物
岩倉智美、それからあとはいろいろこいつも動きまくって途中で、スタメンから外すけど三条実美、それからあとは、右ウイング右、まあ、ウイング兼ねてね、右ウイング、それからあとは左ウイング兼ねて、ここで、松平かたもり、それから松平、吉永、おおとメイ君中のメイ君やと、それからトップ下、島津久光、おおとセンターフォワード、あの人しかいないでしょ、吉野部様でしょって、アリス側の宮樽人親王誰っつって、吉野部様、吉野部はメンバー外です、政権返したのよと。でその吉野部をその代表落ちにしたわけだから、吉野部ふざけんなっつって、それで、その後戊辰戦争が起きる。で戊辰戦争の初っ端の鳥羽伏見の戦いの時に薩長の方に、天皇がついちゃったせいで、吉野部は薩長の方に天皇が味方ついた、ああ俺じゃあそうすると朝敵になるのかと、あやだやだやだと、そんなんも絶対ありえへんありえへん、俺水戸の生まれだから、水戸の生まれだから、だから天皇と戦うなんて持ってんのか、朝敵なんていうお名は足利尊氏みたいなお名は着せられたくないと、もう徹底的にもう戦うのはもうやめると、俺はもう大阪城からもうここから一人で、もう一人でもいいや、一人じゃないけど、まあ複数人連れてと、江戸に戻って、江戸の寛永寺ってところに引きこもって、勝海舟、あとは全部お前に丸投げ、あとはよろしくと、全てはお前に任せたからっつって、で、結局全く戦おうとしなかったのが吉野部だけど、なんで吉野部が戦おうとしなかったのと、水戸生まれだから、それはだから人々の行動原理には思想が背景してるんだよっていうのは、それは思想を学ぶ面白さ、はい、で、話を戻しますが、と、はい、一方で、朱子学以外に、その後流行っていったのが陽明学ってやつで、陽明学に関しては、これは、真ん中あたりにあるけど、明の王陽明が創始したもので、と、はい、知行合一っていう考え方を用いるのがそれが陽明学と、はい、知行合一って言ったものは、そうだなと、あでもちょっと疲れてきた頃か、雑談入れとく時間かな、うん、んいや全然違うね、これ、ん何時だ、50何分、これ何時まで、 40、 あじゃあこの時間か、で残りの陽明学に関して、陽明学に関しては、これは、陽明学で重視される考え方、僕は陽明学一番好きなんだけど、と、知行合一っていうんですと、知行合一に関しては、先生、これ知行国制度とかで出てくる知行じゃないんですか、読み方はと、違います、知行合一って言いますと、なぜなら、知行合一の知っていうのは、これは、自分で、まあ、その下のところに追加するといいかもしれないけど、知識と行動のことを指してるんですよ。知識と行動ってどういうこと？これの陽明学の説明は明の王陽明が創始したもので、と、知行合一っていうのは知識は人間の経験や実践を通して初めて本当の知となるという思想と、さっぱり身が分かんないと、まあそうですね、具体的にじゃあ君たち自身が今まで人生の中で、まあ父親母親お父さんお母さんから言われた、言葉とか、もしくは、知人でもいいし、あとはね、自分の好きななんかアスリート選手とかね芸能人とかでもいいけど、そういった人たちが言った言葉で自分自身に心に響いたなって言葉があったら、それをですねちょっと頭の中で想像してみてください。座右の銘があればちょうどいいかもしれない。それぞれ人によって好きな言葉はあるでしょうと、でその好きな言葉、知ってる知識っていったものを君たちは行動に移せていますか。知識というのは知ってるだけじゃ本当の知識とは言えないんです。行動に移せるようにならなければそれは本当の知識とは言えないのである。例えば僕が、まあ知行合一、ずっと必死になっていたのが負けて勝つっていう考え方です。負けて勝つっていうのは負けるが勝ちとかそういう意味じゃなくて、負けて勝つは僕はまあ基本的にそうだな、負けず嫌いだったからと、例えば他の人とのなんつうんだ、論争になった時にその時に絶対に言いまかす癖があるわけです、で言いまかしても、得るものはあんまりなしと。で一方で、まあ途中から考え方を改めてと、いろんな人からその例えば自分よりも例えば日本史に関してね、日本史においても例えば専門分野を極めてる人だったら当然その人から得るものはたくさんある るしと、セカラとは生徒の疑問といったものも当然それも得るものもあるしと、であとは他の他分野だったらもう全然分かんないことだから、当然僕よりも知識が多いから、そこで、まあ、その時に論破とかそんなことは全く考えずに、ああなるほど、あそれ全然知らなかったですとね、分からないですね、教えてくださいと、ね、で、そういった負けることによって相手が教えてくれると、それによって自分自身の成長につながっていくはずだよねと、それが負けて勝つ、負けることによって、自分自身のその後成長につなげていくことによって自分の勝ちにつながるんだ、それが負けて勝つで、今現在僕はもう完全にそれは知行合一できるようになりました。だから、生徒の質問とかそういった、単純な質問もあれば、あとは奥深い質問とかもあったりして、なるほどねっつって考えさせられる部分とかも多々あるしと、そこから、知行合一するまでに、そうだな、5年ぐらいかかったけども、だから僕の座右の銘は人生知行合一って言ってます。だから君たち生徒も僕にとって先生であるよって昔言ったっけ、それが知行合一、ですんで、君たち自身も、そこから、自分自身で好きな言葉とかもしくは響いた言葉があるんだったら、それをメモ帳とかなんかに残しておいて、自分がそれを行動に移せるようになったら、それが本当の知識と言えるんで、それを、繰り返していけば人間的に成長できるでしょうと、はい、それが知行合一と、はい、なんか学ぶことを先生急に先生っぽいような話をし始めますね。いやだから文化史は思想だっつってんじゃん、ものの考え方だから。はい、で陽明学に対して、その下のところの古学に関しては、これは今までの朱子学とか陽明学っていうのは明の、南宋の朱子、朱熹やあとは明の応陽明が始めたもんだから、もともと儒学を始めた孔子孟子の考え方からは逸脱しちゃってるよねと、なら孔子孟子の古の時代に戻りましょうよっていうのが古学の教えと、だからまあ右側に朱子、学や明の応陽明による陽明学などの解釈を配してと、孔子孟子の、こういったもともとの聖人から学ぼうよっていうのが、聖人から学ぶっていうことで、それを起こした山賀祖孔は、自分の学問は古学なんて古の教えなんていう教えと一緒にすんじゃねえよと、あ俺の教えはと、そういった孔子孟子などの聖人から学ぶ学問なのよ、聖学だっつって言ったりするわけです。はい、でその古学を起こしたグループとか、あとは京都とか江戸で教えていたグループが、その下の古儀学派とか堀川学派とか経営学派とかいったものがあるんだけどと、その中の経営学派に関しては、この中で荻生徂徠とか、あとは、太宰春代とか、特に荻生徂徠に関しては、通信の中でいずれ出てきますが、と、当時の江戸時代の問題点、これは江戸時代の問題点っていうのは江戸時代の後半になると起きてくるんだけどと、どういう問題点かっていうと、江戸幕府の仕組みっていうのを考えてみればいいだけ。江戸幕府の仕組みっていうのは、もともと戦国時代の頃は君たちは先祖伝来の土地に住んでいて、そこから収入確保していたよねと、ところが、途中で戦国時代に朝倉氏が城下町収集とかを進めていったと、でこれが江戸時代になると一国一条例が出されて、君たちの住んでいた城は取り壊し、その結果大名の住む城下町で暮らすようになり、もともと君たちが持っていた土地の収入に見合った分の米を給料俸禄として支給されるようになるのが俸禄制、いわゆる今までの自給自足制から、給料制に変わると、これが問題を生んでいくんですと。なんでと、米を給料でもらうんだから問題ないんじゃないのと、うん、江戸時代になると米の生産量は2倍以上に上がりますと、そうすると米価は安くなるよね、なら受け取る金額は微々たるものになって、米価安のせいで財政難に陥っていく、それが大名や武士たちと、ならこれどうにかして解決しないとねっつって、そっから経世済民っていう言葉、聞いたことあるかな、はい、聞いたことある人、どっかでやった、言ってた、そう、世を治め民を、ここで、救うっていうのを形成催眠って言ったりするんですが、そこから、ちなみにいずれ出来上がる造語が名詞体になって、ここでエコノミーっていうのが言葉が入ってきた時に経済っていうことを作るんですと。で元々は形成っていう言葉があってと、高校の先生がこれを教えてて、それであんまり分かんなかったの、あまり上手くなかったの、ここまでちゃんと教えたのにそんな通信終わんなかったの、
通信は2周した、
それでも分かんなかった部分がある、 形成細菌まで教える先生って結構しっかりしてると思うんだけどな。ね、うん、でも、うん、はい、はい、でそれから形成論っていうのが生まれるんですよ。はい、だから、今言った、幕府の財政難とかを解消するためにはどうすればいいか、そこから大久保徂徠とか太宰春代とかが言ったりしていったのが、元 の農村に戻ればっつって、これ僕はもう笑っちゃうんですけど、だって今あれでしょ、君たち札幌で暮らしてるからさ、そこから不便さ感じないよね。簡単に言うと、これで登別とかそこら辺で暮らしてごらんみたいなこと言ってるようなもんだよね。温泉しかないやんっつって、ディスった、うん、あとは草原しかないやん、馬しかいないやん、ね、で、あとは、うん、もしくは、うん、とそうだな、網走で暮らしてみればとかね。網走で暮らしたら、ね、どうせあそこに閉じ込められるんでしょうと、うん、そうそうそうね。で、そういった、農村に戻れと、まさに100年前に戻れみたいなことを言ってるのが、それが、形成論ってやつの、まあ荻生徂徠の述べた武士の土着とか、武士は農村に帰ればいいんじゃないのって言ったのが、それが、荻生徂徠の話と、はい、それからあとは他にも反専売制とかいったものもありますが、反専売制に関してはこれはまあ今の時点では放っといても結構と、まあ、反専売制は、うん、簡単に言うとこの時代士農工商の身分制度の中でと、武士は支配階級とで、一方で、農民は、支配される側とで、その中でと、今まで、武士は支配される側で、農民は、あ違う、武士は支配する側、農民は支配される側と、そこで何やったっけな、ここで、まあ、商売っていうのは、これは中世ヨーロッパにおいてもそうだけども、商業っていうのは金儲けをする卑しい行為っていうふうに見なされていたのがこの時代の商売。だから、まあ、商売っていうのは、これは別に卑しい行為でも何でもないですよと。で、大名だって金儲けをするのは何の問題もないはずですから、反専売制っていうのを導入したらどうですかと。例えば、まあ、ここの蝦夷地で言うんだったら、北海道に言うんだったら、まあ、ここで松前の地、ここで取れるニシンだとか昆布だとか、そういったものを自分たちで独占販売すれば利益丸儲けになりますよねと、そういった、大名だって商売やればいいじゃないとか、それから他にもとその下のところ、この左側の網掛けになっている古学に対して、その形成論っていう学問がここで体制され、まあ出来上がっていくんだけど、農業に、まあここで商業にやっぱり重きを置くべきだろうっていう、解放勢力の意見だとか、あとは本田利明に関してはこの人はもう面白い。本田利明は、この人は、あのさ、いつまで鎖国やってんのと、日本って周りが海で囲まれてる外国じゃんと、だったらその地理的な条件を利用しないでどうすんのよと、外国と貿易をしていって、その地理的なもので利益を設けていけばいいじゃないと、おーとね、まさに正論だねと、それが本田利明。ちなみにこの人、本当は、そうですね、田沼意次からと、蝦夷地の、調査に当たらされることになっていたのがこの人。ただこの人は結局病気でいけなかったんで、代わりに最上徳内っていう人が派遣されることになるんだと、通じても密接に関連してんのねと、はい、それが形成秘策とかそういったものが出てくると。で、最後の社会批判に関しては、うんと、まあ当時の人々のものの考え方と、神とか鬼とかでなんかビビってる人いるけどさ、神とか鬼とかそもそも存在しないんじゃないの？って言ったりした人や、はい。それから、あとは他にも、林平とかは、まあそうだな、江戸湾の警備とかなんか、長崎の警備とか厳重にやってるけど、と、外国船が最近近づいてきてんのに、と、長崎だけにしか来ないと思ってるって、随分、ね、あれだよね、と、ね、まあ、平和になりきった人の考え方だよね、と。だって外国船がやってくんだったら、江戸湾にやってくる可能性のがあるんじゃない？江戸湾の近くの警備しないのなんでかねーって言ったりしたのが林平と、はい、そして、最後の安藤昌益は、この人はもう本当に、なんでこんな考え方に至ったんだろうって僕も疑問に至るけどと、八戸の青森県の八戸の医師でと、なんでさ、武士っていう支配される側と、あとは農工商とかいった支配される側が、いて搾取されたり搾取される側がいるんだろうと、みんな農業やればいいじゃん、みんな農業やればみんな幸せな世の中が訪れるはずじゃない？これ社会主義って言うんですよ。社会主義って資本主義の反動で生まれるんです。だから日本では明治時代の頃に社会主義で時給300円ぐらいで君たちは1日12時間労働ぐらいさせられてるの。これが明治時代の労働条件。 ですんで、夏期講習が長いとか特訓が長いとか言ってるやつ、ね、明治代と比べてみろ、どれだけ怖いとか、前、ね、これあの俺が会社作ったらね、そしたら社訓に持ってくる。明治代の頃の労働条件を全部出して、ね、うちの企業は超怖いです、ね、
介護主義
解雇主義じゃない、これはあの洗脳ってやつです洗脳ですで、はい、そこから、みんなじゃあ農業やればいいんじゃないって言ったのが安藤昌益と、はい、で、まあ、最後の、カッコがついている、三浦梅園とか佐久間翔さんとかは、これはちょっと一風変わった思想ということでカッコをつけておきましたが、あと、日本人の精神論って、これさっきさらっと聞いただけで結構すごいなと思ったでしょ。さっきの儒学の話とかでもと、だから為政者だからって言って正常化な人だからって威張り散らしていいわけじゃないんだよと、ね、人の心を持たなければいけないんだよと、ね、そういった、まあ、あとは知識なんてどうでもいいんだよ、人としてのあるべき道をそれを貫き通せっていうのが日本人なんですと、だから民族、民族の、精神論で言ったら日本は世界トップレベルですと。だって大和魂って言葉があるぐらいでしょ、だからじゃあその日本人の知識と、それをまあここでヨーロッパの技術っていったものを掛け合わせていけば最強になれるんじゃねって言ったのが一番下のところの佐久間翔さん。佐久間翔さんに関しては、この人は聞かれ方があるんでちょっとこれは多分音声だけだと分かりづらいから信濃の国の松代藩士っていうのを自分でちょっと下に追加しといて、彼が唱えたのが和魂要塞です。和の魂とヨーロッパの知識を掛け合わせれば、そうすれば日本は最強の国になれるぞ、だからさっさと開国しろよバカと。ペリーが来る前から言ってた人、幕末の大思想家として有名な人が、佐久間翔さん、まあ、残念ながら、まあ、人気によって暗殺されちゃうけどね、川上源斎っていうね、まあ、とある漫画のモデルになった人です。単身僧侶、まあ、つまり痩せ型で細身、で身長は小さいで赤髪をしていたんじゃないかな、赤い髪の毛で、そして頬に十字傷があり、そして、佐久間翔さんを、真っ昼間に一刀両断して殺害するんです。ただあの自らの意思で殺害したわけじゃなくて、なんか街中に変なやついるんだよね、とりあえず殺しとくっつって、ね、殺しちゃったのそしたらとんでもない先生だったってことに気づき、もうこれから人を殺すのはやめようっつって人斬りをやめたのが、それが日村抜刀斎のモデルになった川上源斎です。だから、るろうに剣心、見たことある人、そこら辺のモデルはこの川上源斎で、佐久間翔さんを殺した後からは人斬り一切していませんから、はい、まあ、るろうに剣心は本当得るものがたくさん多いと、はい、で、残りの今度は右側の、国学とか、あとは蘭学に関しては、国学に関してはまあさらっと言うと、まあ、これも、後々音声でポーンって渡すけど、日本人固有の民族精神っていったもの、これを明らかにしようとする学問つって書いてありますが、右上のところ見てみると分かりやすいけど、日本人っていったものはもともと日本人が持っていたものの考え方、っていうのがあったけども、と、6世紀の頃に、儒教や仏教が日本に伝来してきて、それの影響を日本人は受けまくったよねと。時期分かってなかったら儒教仏教の伝来時期6世紀って書いといて、とプリントの書き込みのところね、プリント今日渡したやつ、今右の33ページ飛んだけど、とで儒教はこれは中国人のものの考え方、仏教は世界三大宗教のうちの一つ、それが6世紀に日本に伝来してきて、日本人はこの儒教仏教の影響を思いっきり受けまくったと、例えばさっきの、朱子学なんかは思いっきり儒教のものの考え方ですと。じゃあと、ここで例えばヨーロッパ人からと、まあ、僕らね、日本人から見たらヨーロッパ人っていうのは、全部同じように見えるでしょ。例えばイタリア人なのか、まあ、イタリア人はちょっと分かりやすいかと、ね、スペイン人もまあまあ分かりやすい分あるけど、フランス人なのかイギリス人なのか、それともそれがドイツ人なのかと、ね、そこら辺区別つかないじゃん。じゃあヨーロッパ人から日本人も朝鮮人もそれからた中国人も同じでしょって言われて、君たちははいと答えますか、いいえと答えますか。もちろんいいえと答えるよね。 じゃあ何が違うんですか。エラとか言うなよ。あ、ここね、エラのことね。エラとか言うなよ。物の考え方は一体何が違うんですか。わかる人。違います。これは元折宣長が最終的に明らかにするんです。日本人の持っている言葉、これはヨーロッパには英語には訳せません。真心です。これが日本人のものの考え方である。真心っていうのは今でいう真心でもあるし、とあとは、誠の心でもある。例えば君たちが食べ物食べる前に何て言う。いただきます。なんでいただきますっていうの。摂取をして、その、まあ、あの生き物を奪うことに対していただくからいただきますなんだよね。これ英語でなんて言うの。言わないでしょ。 Let's eat って言うの。みたいなね。やつらもそういうのちょっと考え、ちょっとね、いや導入してほしいぐらいだけどと、ね、で、あとはそれから他にも、つまらないものですがつって人に物を送るとき、なんでつまらないものですがって言うんですか。あなたの価値に比べればつまらないものですがつってっていう意味でつまらないものですがです。つまらないものだったら送ってくんなよじゃないの。ですんで、それが日本人の誠の相手を思いやる気持ちであり、あとは、誠実な気持ちであると、まあまあ、そこから真心っていう精神も、これも影響を与えて日本の商業にも影響を与えるんだけどね。商業において商売をする上で大切なものは何か。真心であると、誠の心で、つまり例えばここで君たちは文化史の講座、これで2単位分だから、3万円ぐらいかかるわけじゃん。その3万円分の中で、その中で、多額のお金を出すわけだから、そこで、まあここで商売をする立場と、まあ僕はここで商品を売る側になるわけだから、そこで必要なものは何かと、ここでお客様がとね、つまり生徒がここでその講座を取ってよかったっつって満足できるような、それだけの品質のものを提供すること、そして、それがその後の次にまたつながっていくものでありと、その場でぼったくろうみたいな考え方をやってしまったら次につながらなくなるよと、だから毎回毎回僕は授業の中で一番モットーに置いてるのは、その授業で、あこの授業、毎回受けてよかったなっつって思えるような価値のある授業を提供したいと、それが商人として商、まあ、別に俺商人じゃ商人って感じじゃないけど、まあこういった商業をする上で、持っておかなきゃいけない気持ち、それが、まあいわゆる、メイドインジャパンの精神につながってるわけです。品質のいい製品であり、そういうのを進学って言ったりするけど、はい、でそこら辺は全部覚え方に関しては、休憩の後に全部覚え歌で、覚えていくんで、はい、それ対応できると、はい、そしたら一旦休憩にしてくださいと、はい、一旦休憩と、はい、これでまあ大まかな学問の違いに関しては大体分かったでしょうと、はい、一旦休憩です。